ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ブッダンサラナンガッチャミ。ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
Adinna dana ve lamani sikha padam samadhiyami.
Adinna dana ve lamani sikha padam samadhiyami.
Kame smicha chara ve lamani.Sikha padam samadhiyami.
Kame smicha chara ve lamani. Sikha padam samadhiyami.
Musabandha ve lamani. Sikha padamSamadhiyami.
Musavada ve lamani sikha padam samadhiyami.
Sramelaya majjhapamadattana ve lamani sikha padam samadhiyami.
Sadhu,
sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu.
はい、じゃあ裏返して、般若心経に行きます。マカハンニャハラミタ心経殺行事般若羅蜜多時諸賢翁訓導異才工役者理士式即是空即是式重尊行式薬部是捨離士是諸法苦相諸不滅 te bodhi svaka
anya
shi yo negawaku wa kono kudoku omotte amaneku issai ni oyoboshi われらと主上と皆ともに仏道上善ことを そしたらね、今から中島閉める、うん、じゃあ閉めちゃってもうあの途中で冷えると思うから。ちょっと先にあのポッドキャスト用に、言っておきますと、今ね我々は、愛知県の江南市ですね、江南そこは木曽川でしょ木曽川ね、うん、木曽川の南っていう意味で江南市っていうのがあって、名古屋から電車で20分ぐらいのとこね、から、まあ、ちょバスで来るんであの問題なく来れるとこにあの本泉院さんっていうのがあって青山浄土宗ですね、のお寺があります。でそこで、2016年から、ずっと年に2回ぐらいはやっているんですけども今年は結構3回目か、ねさせていただいています、ね。で今日もねあの非常にいい秋日和で気持ちよくスタートしています、ね。はい。そしたらね今からねちょっとお話ししますのでもうちょっと体あの楽な姿勢をとっちゃってくださいね、はい。はい。ですねこの3連休ですね今日が土曜日で日と明日がね文化の日なんで、月曜日がねあのそれの振り返りになるので3連休ですね。で私らも今日名古屋明日大阪で明後日奈良ですのでこれをね聞いてあの関西の人まだ日曜日月曜日あの来たかったら来れますのでねあの一方のサイトを見て詳しい情報を見てからおいでください。もう飛び入れで結構ですので、ね、日曜も月曜も。はい。じゃあ始めます。ですねちょっとねあの告知とあの宣伝とこの間名曲の時まだあったよねこれねまだあったね、うん。はい。この前からずっとね言ってた哲学する仏教っていうのがようやく刊行されてちょっとね出足が遅かったんだけどもまあ大体名古屋の本屋さんでも あの丸善さんでも三省堂にももうあるみたいで、ね、全国的にもあると思います。アマゾンからもどんどん発行され、あの発送されてるみたいでね、これちょうど切りがよくて2000円で、あの消費税ついて2200円という感じですので、これね、あのずっと言ってきたように、あの内山ロシの罪と安らいっていうね本をに関する、この4人の人間の、リレー講座があって、それをもとに、本にしてます、ね。まあ、こういうものはね、一応リレー講座の音声から文字起こしした原稿を一応作るんですけども、それをもとにほぼ書き直します、4人ともね、だからまあ骨格は同じなんだけども、まあ、ディテールは話したこととはちょっと違ってきて、まあ、当然話し言葉と書き言葉は、全然違いますからね。だから、まあ、読んだらこの通りになんか話してないんだけど、まあ、一応この通り、この流れでは話してますけどね、この通りには話してないけど、まあ、でももっと分かりやすくなっていますので、音声だけ聞いて講座には来たけどもちょっといまいち分かんなかったとかね、いう人多いと思います。特に永井さんのが、あの永井さんの、私も いましたけども、いてものすごい重要なことを話されてるって分かったけど、私もじゃあ 100% 全部ディテールまで押さえたかというと、そうではなくてね、あのでもこの本だったらばもう自分の好きなスピードでね、1ページを何回も何回も読み返してということもできますので、そこがね本の強みですね。そうしてやって読んでみてください、ね。でね、これは永井さん自身が後書きの中で書いてるけども、まあ「罪と安らい」という本の、まあその自己漫画の、まあ、特に4図と5図ですね。まあ、罪と安らいと4図と5図だけの本ではないんだけども、その4図と5図にしか私は4人興味がないんで興味がないというか、もうピンポイントでうわーってなっちゃって、でしかもこの4人が4人ともかなり違った意見を持っていて、ですね、だから内山老子の罪と安らいのそのままたもっと狭い4図と5図っていうね、こうを論じてるわけね。なんでそんな、だってその罪と安らいで50年前の本でしょう、1969年の本でしょう、ね、もう50年も経ったらもう全てが、ね、大体50年前の本なんて今読めたもんじゃないですよ、よっぽど、ね、文芸作品でもない限り、ね、50年前に出てた本なんてとてもじゃないけど今の我々が読んだらもう笑っちゃうとかね、全然ピント外れなことが多くて、なんだけども、だから皆さんそんな50年前のねある日本の禅僧が書いた本のそれまた一部のね4つか構図なんで、もうローカルもローカルもローカルのローカルな話題じゃないのってね、と思うかもしれないけども、だってそんなローカルの話題だったらこんな東京の新宿の朝日カルで、ね、やるわけないじゃないですか。でそれでそれをわざわざ本にするわけがなくて、でなぜかっていったら4図と5図ってね、分かんない人はちょっと今紙あるか見てくださいね、ところにほぼなんか全ての、ものがあるから、まあ、これは今日のテーマなんだけども、もうなんていうか一つ一つのね宗教のテキストの細かいことはもちろんやらなきゃいけないんだけども、それよりかもっとそれの、支えている原理的なものですね、それが四図と五図ってところに全部現れてきちゃってるんですよ。だから何が言いたいかというと、その50年前の本のそのまたなんか一部の本をなんか細かく取り上げたっていうね、そういう話ではなくて、宗教の本当に根本の根本について、それが四図と五図に現れちゃってるから、そこを今バチバチ細 この4人の人間がやっている、ね、そしてこの4人ぐらい集まると大抵馴れ合いになるんだけど、我々4人は全然馴れ合いにならなくて、あのガチで話してます。なので4人がなんか仲良し4人組がなんか気の合った話をしてるんではなくて、もう本当に、ぶつかり合ってます。まあ、ここではね4人が対談したってわけじゃなくて、4人が1日ずつ講義した形なんてぶつかってはいないんだけども、中身からすると結構ぶつかってるんですよ。なの でどこではどういうことかというと、この4人が話した4つの論点があるわけね。でこの4つの論点を、合わせることによって大体ほぼ宗教と哲学で問題になることは抑えきれちゃうんですよ。これ本当です。本当なので、この本を熟読するだけで結構すごいことになると思います。で特にね、このポッドキャストを聞いてる人も今日聞いてる人も、まあ、私の本とかに一番親しんでると思いますけども、私の話だけを聞いてるとちょっとある意味偏っちゃうっていうのかな、偏るっていうとはちょっと違って、私が何かを喋っているのは、何かをある意味乗り越えるために喋ってる点が多いのね。でなかったら喋る必要なんか何にもないじゃないですか、ね、だけども何か問題があってそれを乗り越えるためにああでもないこうでもないああでもないこうでもない喋るんだけども、でもこの前提がないと、前提が一体何だったのか分かんないと、なんでこの人ああでもないこうでもないああでもないこうで喋ってるのって分かんないと思うんですよ。でだけどこの本の中には私が、何を前提としてその前提を乗り越えるためにここまで喋ってきたんだなってことが分かるかと思います。ね、特にちょっと名前出すのはいけないけど、残り3人のある1人の人に関してね、まあ、誰とは言わないですけども、なのでなんていうかな、まあ、私が、毎週喋って、まあ、毎週1時間半か2時間喋って、まあ、ほぼ毎週なんですよ。インド行ってる以外はだった。インドの時は英語で喋ってますからね。まあもちろん日本語とは違うし、インドの人には1年に1回しか会わないから、日本でたっぷり話したことをギュッと詰めて英語にして喋ってるんでね。だからちょっとインドの行ってる期間を除きますけども、それ以外はほぼ40何週間毎週喋って。で何かなぜ喋れるかというと、喋る必然性があるからなんですよ。喋る必然性があるというのはなぜかというと、ある何かを乗り越えたいからなんですよ。でそれがなかったらもう別に話す必要なんか何もなくてね、まあなんかわけわかんないおじいちゃんおばあちゃんに受けるような法話でもしてればいいんだけども、そうじゃなくて、まあ今私が必死になって喋ってるのも。あるものをね乗り越えようとして話していて、でそれのだから私が 何を乗り越えようと喋ってるのかも、この本読めば分かるかと思います。なので非常に、特にね私の本を、読んでくださっている方、私のポッドキャスト毎週聞いてくださっている方は、この本読んでください。私の部分だけじゃなくて他の3人のところね、読んでくださいね。で特にね永井さんが、ところですね、私もその場にいましたけれども、まあ、今日もその話しますけれども、2図から3図4図のついての展開について話しました。それも本当に画期的で、であれ音声ファイルだけ聞いてるとねわけわかんないんだけども、これで文章化すると余計分かりやすくなっているかと思いますので、ね、だから永井さんのところは本当に丁寧に熟読してくださいですか。で、その永井さん と、私がですね12月 の、10日か10日ですね。あのちょっと待って、間違えちゃいけ、大変だから、12月、はい、12月10日火曜日ですね。あのこの本出したサンガさんが、サンガクラブっていうのをね、毎月1回ぐらいの割合で、サンガから出した本 の、 あの関係者っていうで、ま、読んで、ま、対談とか講演会とかいろいろしているいて、で私もあの光の中のマインドフルネスを出した時に、だから2年前ぐらいか、2017年だから2年前ですね、あのサンガさんで、お話しさせていただきました。でそのサンガクラブというところに、東京の神保町のあるビルを借りて、ビルのワンフロアを借りてやるんですけども、私と永井さんがあの対談します。で私と永井さんね、あのもちろんあの衣装さん交えて、定談という形ではね、ずっともう何回もずっとやってきてるんですけども、1対1は初めてで、でそれはあのサンガの編集者の方から の、 あの要望っていうので、まあ、その編集者の人が、まあ、この4人の原稿を読んで、まあ、この本にまとめたんですけども、まあ、その彼が、4人を読んだ場合に、まあ、4人を、ね、全部呼ぶわけにはいかないので、あの、じゃあ2人となったら、まあ、私と永井さんかなっていうね、いう、と思ったんでしょうね。で、まあ、あの、でちょっとね、これは初顔合わせなので、いろいろ面白いかなと思いますね。はい。で、なんていうかな、あの、ね、私と永井さんはね、あの根本的なところでの対立っていうのはないんですよ。どころか、まあ大体いたような考え方を持っていて、でちょっと突っ込んでいくとちょっといろいろ違うところが出てきちゃうんですけども、あるものの見方に関してはほぼ同じっていう感じですね。でそれについてもまた今日ちょっとお話ししていきますけど、ね、なので、違う意見の人がぶつかり合うっていうのではなくて、ほぼ全く同じ意見なんだけども、それがね、なんていうかな、まあ、これも今日のテーマですけども、それが単なる永井さん哲学的、哲学の練習問題って言い方してますけども、哲学の練習問題、ではなくて、もうちょっと、シリアスなところでの話になってくるっていうね、ことですね。じゃあそれが一体どういうことなのかとかね、そういうことについてね、ちょっと今日は少しずつお話ししたいと思います。ですか。はい。ですかね。はい。でね、あの、まあ、今日ねちょっと名古屋マインドフルネスの会だから、なんかマインドフルネスについて、あの、ね、基本的なことをやるのかなと思って来た方も来たら、なんか我がなんか哲学かどうのこうのってね、なんだったこれはと思うかもしれないですけども、あの大丈夫です、ちゃんとマインドフルネスについて、話しますので、ね、っていうか、あのマインドフルネスの、ね、本質についてですね。はい、じゃあね、少しずつね、ちょっと、最初からね、順を追って話していきたいと思います。で、もう今、ね、もう一回言いますと、この本は、内山光照っていう哲学者が、哲学じゃないや、禅僧が、50年前に書いた、罪と安らいっていう本について、4人の人間が語った。でしかも、 その「罪と安らい」って、まあ、50年前の、ね、本でも、そのまた一部の主題である「四図と五図」ね、罪と安らいそこにありますけども、別に四図と五図がだけが中心課題ではないんですよ。僕もたくさんのこといろいろロシアしゃべってて話されていて、だけどももう4人はもうほぼ四図と五図だけに集中していて、だからものすごくなんか特殊な、特殊なってことはある意味ローカルなね、ことを話しているのではないかと思うかもしれないんですけども、まあ例えば何ていうかな、皆さんそれぞれの町に住んでいて、でその町のそこの町に住んでいる人にとっては大問題だけども、その町に住んでいない人にとってはほとんど関係ないね、ことっていくらでもあるわけなんですよ。だからいかにもその四図と五図っていうのはある日本の小さな町の小さな場所のローカルな話題で、で、その町の住人ね、1000人ぐらいの住人にとっては大問題かもしれないけども、残り1億何千万人にとってはほとんど関係ないでしょうっていうね、のほういうふうに取られてもしょうがないようなことなんですよね、あの状況から言ったらね。だって50年前の本のそのまた一部の主題なんだけど、でそうなんだけれども、これとんでもない話で、この四図と五図っていうものを理解することで全ての宗教的なテキストが読めると、逆を言うとそこを理解しないと読めないって話になるのね。で今全ての宗教的テキストって言っちゃったけども、だからそれは当然仏教だけじゃなくて聖書も含まれるし、ね、まあ、まあコーランはちょっとさすがに私も言う気はないんですけどもあのね、あの、まあ、ほとんど読んでないし、ちょっと言ったらちょっとねあれだからね、あのまあ私が知ってるような範囲の宗教的テキストが読めるってことは、逆に言うとどういうことかっていうと、宗教的テキストっていうのは、この四図と五図が問題にしたことを抑えないと読めないって話になるんですよ、逆を言うとね。逆を言うとだからなんていうかな、その根本的な原理の問題だから、ここを押さえないと無理でしょう、ね、でよくね、あのいや宗教的テキストもいろんなそれぞれの言語で書かれているから、その言語をマスターしないとね、サンスクリットだとか、聖書だってギリシャ語ですよね、ギリシャ語とかラテン語とか、ね、パリ語とか、あるいは、ね、中国のあれだって中国語とか、あるいは日本だって日本語とか、ね、あのちょっとなかなか難しいんじゃないのってね、思う人もいるし、まあ、私もかつてはそう思ってたんだけども、それはあんまり関係ないなってねことです。まあ、それはもちろんね、それぞれの古いクラシックな言葉知ってたら知ってたで大いに役に立つかもしれないけれども、でも私そういう語学が得意だから宗教的テキストを読めてるっていう人にごめんなさい会ったことないんですよ、実を言うと。でそうじゃなくて、この四図と五図っていうところを本当に理解できたら、テキストが読めてしまう、ね、いう話になってきます。でそれは一体どういうことなのかっていうね、ことなんですよ。 で、それと、なんていうかな、まあ、永井さんと今度話すときに多分話題になるようなこととか、ね、もう全部含めての話なのね。で、これは今宗教的テキストと、それを読むためにどうしても必要なことと、ね、でこの必要なことさえ抑えれば、宗教的テキストは読めるってことは、逆を言うとこれを抑えないと読めないっていう話に当然なって、誰か電話いい、はい、読めないって話になって、で実際問題として読めないはずなんですよ。読めないはずなのね。ということはどういうことかっていうと、整理していくと、そのちょっと誰か鳴ってますよ。ちょっと押さえといてね。はい。皆さん宗教的規則ってどのくらい親しんでるか分かんないんだけども、まず世間の常識では読めないんですよ。とんでもないこと書いたんですよ、本当に。そこ用意してそこにどうぞどうぞ。あ、今ね、いや、住職さんがお帰りになったんで、はい、なんていうかな、読めないとどういうことかっていうと、本気で読もうと思ったら読めない。世間の常識から言ったらね。で、普通の、世間の常識の中で皆さん普通生きていて、で、そこからちょっと外れたことは、まあ一応なんていうかな、ファンタジーとかいうふうになっていて、でそれぐらいはまあ許されるんですよ。つまり皆さんが家庭の中とか、あるいはまあ特に職場ですね、あるいは学校とかの中では、わけのわかんないってことは許されないじゃないですか、ね、みんなきちんと、論理的に合理的に論証を持って、ね、まあ、ビジネス世界だってもう本当に数字で、ね、そんな曖昧なことは許されない、そういう世界ですよね。でそのちょっと外れたところに、曖昧な部分があって、でそれは許される。まあ例えばお守りっていうのがありますよね。お守りね。結構、どこでも人気ですけども。じゃあ、お守りを持ってれば、交通安全の守りを持ってれば、交通事故にどのぐらいの割合で、減らせるのかって。統計ありますかね。お守りを持っていた人と、持ってなかった人が、交通事故に遭う確率とかね。それないですよね、そういうことはね。皆さん車に何とかね、骨安全で有名な神社のやっておきますけども、じゃあそれをやっとけば、それをつけてる車と つけてない車って交通事故に遭う確率は何パーセント違うなんて、うん、誰もやらないですよね。いやね、最初から分かってるわけで、どう分かってるんですか。気休めだってね。気休めで、そしてそのぐらいの気休めは社会的に許されるわけですよ。ですよね。で、社会的に許されてってことは誰も真面目には受け取っていない、でもまあなんとなく気分がいいからねやってる。結局宗教ってそんなもんなんですよ、今の世間では。つまり、ところが皆さんが会社の中で、実際にね、あの今度のプロジェクトの場合、なんとなく絶対許されないじゃないですか。ちゃんと数字を出して、ね、でそれでやってみて数字が出る、であの予定通りに 出るのか出ないのかで非常に厳しく、ね、やってるはずです。つまり皆さんが社会人としてもう数字でガチガチガチガチガチってやってる部分と、それをからちょっと隣にまあ曖昧な部分があって、その曖昧なのは曖昧なままに許されているわけですね。誰もあの守りをつけたらどのくらいの効果があるかなんてことは気にもしない、いやそういうまあ部分だから、ね、でもし、宗教に関することをそのレベルで取るんだったらば何も問題ないわけですよ。つまりお守りをつけることで交通事故がどれだけ減らせるかな、そんな真面目に考える必要なくて、つけてたらなんか交通安全だよってねぐらいでそれでいいじゃないですか。ですか。だけどもあの宗教のテキストを読むともうちょっとシリアスなことを書いているんですよ。そして宗教の歴史を見るともうちょっとみんなシリアスにそういうことは受け取ってきているのね、いるんですよ。つまりあの単なる気休めではないんですよ。単なる交通安全の守りをつけてそれを車につけるとかね、そのレベルの話ではないのね。ですか。あの例えば、ね、あの聖書なんかでね、これはもうヨハネの有名な言葉で、ね、ヨハネの福音書です。ヨハネの福音書ね、イエス様がね、私は復活であるってね、私が命である、ね、そして、私のことを信じれば、死んだ人も生き返って、で生きてる人は絶対死ななくてってね。でそれお前はそれを信じるのかってね、言う、もうガンガン言うわけなんですよ、ね、でそうすると弟子さんたちは、はい私は信じます、あなたはね神の子だからってね、っていうような、そういうものばかりですね。ですね。でそれをその今のお守りのレベルで解釈することもできますよね。できないか。ちょっと待って。あのまあそういう言葉なんでしょうね。ああ永遠の命とかね、ですね。だけどもそれを本当に受け止めたらとてもじゃないけど受け止めきれるわけないじゃないですか。つまり皆さんがあの社会人として会社の人間として。もう数字数字数字数字数字でガチガチガチガチガチガチってやっているその感覚でこの生きてる人は二度と死なないよとかね、死んでる人も生き返るよって、それ全然話が違うじゃないですか。違いますよね。じゃあそれはちょうど神社のお守りみたいなもんでそんなに真面目に受け取るようなこともないことなのか、それともこれは本当に受け取らなきゃいけなくて、でも本当に受け取ったらとてもじゃないと受け入れられなくて もう何があるのか分かんなくなるのか、ね、そういう話なんですよ、ね、で当然今の日本では宗教って真面目に誰も受け取らないんですよ。ちょうどお守りみたいなもんで、まあ、要するに気休めなのね。で気休めである限りは存在が許されるわけなんですよ。だから車に交通安全のお守りをつけるようなもん でその効果なんて誰も問わないもんだ。気分の問題だから。だけどもその気分の問題のレベルで、こういう宗教のテキストっていうのは読めないんですよ。でっていうかもともとそういうふうには書かれていないから、ね、でそうするとちょっとまずいですよね。まずいっていうのは分かります。つまり、なんとかその、宗教のテキストに書かれていることを、真面目に受け取れ受け取れないから、そこをなんとか曖昧なところでなんかお茶濁そうとしたんだけどもお茶濁せなくて、じゃあ本気で、それを、考えなきゃいけなくなってきた。そういう話なのね。ですか。で、つまりね、死んだ人も生き返る。生きてる人は永遠に死なない。っていうような話。これ理解できます？ですか？これ理解できないんですよ。で、まずはこれ理解できないということをまず抑えなきゃいけないんですよ。で、これはなんかこれなんとなくなんていうかな、そのお守り袋のノリで読んではいけなくて、ね、つまり、死んだ人が生き返るとか、生きてる人は永遠に死なないとか、ね、そういう言葉はまずは真面目に受け取らなきゃいけなくて、そして真面目に受け取ったらこんなバカなことあるわけないじゃんっていう話に当然なるわけなんですよ。ですか。じゃあどうするのっていうことね。じゃあどうするの、ね、それで、普通はこんなの真面目に受け取れないから、もう真面目に、考えることはやめるんですよ。やめるわけ。ね。で、まあそこを住み分けちゃうわけですね。真面目に、もうすべて数字でガチガチガチガチってやる、そういう会社の中の仕事と。ね、それからこれは、全然なんか分かんないけど、まあこれはこれで置いておきましょうってね、っていう話と。で、それでうまく住み分けて、なんかお茶濁しているっていうのが現状ですね。だけどもこれだとね、どっか気持ち悪いんですよ。だって宗教のテキストにはっきり書いてあることが自分を理解できないって話なんだから。で、あともう一つはもちろん、そういうものを全部もう捨てるっていうね、いう選択肢もありますよね。宗教なんてもう全部インチキインチキってね、あって、ね、まあそれもさっぱりしてていいじゃないですか。そんな生活の中に曖昧なものを入れないって話でね。ですか。で、そうなんだけどもこれもまた時期に行き詰まるわけね。で、なぜかって言ったら、ちょっと健康を害して健康を害して自分の命がいよいよ終わりになってきたってね、なった時に。OK? 結構もうそれ結構救いがない状態になっちゃいますよね。はい、じゃあまとめますね。そういう曖昧なものを、排除してね、数字、まあ本当に論証できるものだけで自分の生活を固めて、それでやれば、まあ、一応社会的には成功するのはもう、まあ間違いないでしょうしね。だけどもそうやって生きていくと、やっぱりやがては辛いことになっていく、ね、じゃあそれは辛すぎるから、この宗教的テキストに書いてあるような永遠の命とか、人間は死ぬことはないとかね、死んだ人も生き返るとか、ね、そういうものにすがりつきたいんだけども、だけどこんなのちょっとやっぱりそれは無理でしょうっていうのが出てくる、ね、まあ大体このあたりなんですよ、ね、で今ね、私らがやろうとしていることはどういうことかっていうと、宗教のテキストで書かれていることを文字通りに受け取っちゃおうよっていう話なんですよ、ね、つまり死んでる人も生き返る、生きてる人は永遠に死なない、それを一応正しいものとしよう、ね、正しいものとしよう、で正しいものとするんだけども、全然正しいとは思えないわけですね正しいと思えない。じゃあなぜ正しいと思えないのかっていうところなんですよ。わかります、言ってることがですか。つまりね、どういうことかっていうと、ようやくね、我々は、ここ、この、この間は目黒だったの、その前が四国で、四国広島行ってて、でそこら辺から、主題になってきたのは本当の宗教っていう話になってくるのね。で加藤さん、あの人かな、お父さんって、本当の宗教って話になってきて、つまり我々はなんか曖昧な宗教、気休めな宗教ばっかりやってきて、でそれはなぜかって言ったらば、気休めでしか宗教というものを理解できなかったからなんですよ。それは当然そうですよね。あなたは永遠に死なないよとかね、死んだ人も生き返るよって、まあ確かに気休めにはなるけども、とてもじゃないけど本当とは思えないじゃないですか。言ってること分かります？気休めにはなるんだけれども、とてもじゃないけども本当では思えない、だけどもとても本当には思えないっていうことを突き詰めると、だんだん惨めになるか、あんまり考えるのやめたっていうのが大体のところなんですよ、ね、で今我々がやろうとしているのは、そういう今までだったらとてもじゃないけど本当には思えなかった、まあ単なる気休めに過ぎなかった、だけどももしね、それが本当だとしたらば、それを本当とは思えない、自分の、考え方、もっと言うと世界観の方が間違ってんじゃないのっていうことなんですよ。わかります、何言ってるか、ね、でと言ってもね、自分の世界観どう間違ってるのかなんてことを今まで分かんなかったんですよ。どうしていいのか、 なんだけども、実は50年前にそのヒントが出てたのね。でそうなんだけども、この50年間ろくに理解されてこなかったんですよ。実を言うと、早すぎちゃった。でもっと言うと、うちのロシ自身もちょっと曖昧な部分があった。永井さん自己誤解って言い方してるんですけども、があったのではないか。ね。ってことはどういうことかっていうと、ようやく持ってる人はね、四つと五つ見てくださいね。この四つとか五つっていうことの本当の意味が、50年ぶりにはっきりしてきたっていう、そういう話で、でこれがはっきりすると何が言えるかっていうと、今まで宗教的テキストに書かれていて、とてもじゃないけども真面目に受け取れなかったことが、だから気休めにしか受け取らなかったことが全部本当だってことは分かるんですよ。人間というのは死なないってことは分かるんですよ。死んだ人も生き返るってことが分かるんですよ。マジで気休めではなくて、いいですか。でこれが今までどうしても、気休めにしか思えなかったのは間違った世界観の中を生きていたからなのね、我々は。なんですよ。だからこの前の部分で、いやその仕事中ね、どうしてもなんか集中できないから、なんかマインドフルネスがなんか仕事の集中にいいとか聞いたんで今日来ましたっていう人いるかもしれないけども、まあ、もうちょっとね深い理由で来てると思いますけども、そんな人間は永遠に死なないんだなんてねことを今日理解しようと思って来てはいなかったかもしれないけれども、でもマインドフルネスもね、そこまで理解しないとちょっとマインドフルネス自体を理解すること無理なのね。ですか。つまりどういうことかというと、我々はね、今まである世界観のもとを生きていたんですよ。でこれは誰もがほぼ同じ世界観を持っていたから。誰もがってどういうことかというと、皆さんの親も小学校の先生も中学高校大学の先生たちも、で皆さんが就職して入った会社の同僚も上司の人も隣のうちのおじさんおばさんも安倍首相もトランプさんもみんな同じ世界観持ってたんですよ。だからみんな同じ世界観だから気づかなかったのね。私が A っていう世界観を持っていて、ね、伊藤さんが B っていう世界観を持っていて、お互いやって、ああ世界観違うなって分かって、ああ私は A っていう世界観を持ってるか、あの人は B っていう世界観を持ってるのかって分かるじゃないですか。だけども全員が同じ世界観を持ってるから分かんなかったんですよ。分かんなかった。だけどもお釈迦様とかイエス様っていうのは別の世界観を持ってたんですよ。なんで？で別の世界観のもとに、そういう人間は死なないんだよとかね、生きてる死んだ人間も生きるんだよとかね、そういうこと言われてたんですよ。だけど私らの今までの世界観のままにイエス様とかお釈迦様の言葉を聞いちゃったから、何この人言ってるのって思うか、まあ単なる気休めとしてね聞くか、でもそれは気休めに過ぎないから、本人も気休めだと分かってるわけですよ。 まあ、死んだおじいちゃんもまあどっかで生きてるんだろうなってね。でも本人はもうおじいちゃんいないとは思ってるんですよ。だっておじいちゃんの肉体消えちゃったんだから。おじいちゃんの肉体消えたらおじいちゃんもいるわけないじゃないですか、どこにも。ね、いやでもどっかでおじいちゃん生きてるんだよってね、そんな慰めに決まってるじゃないですか、とみんな思ってるわけね。ところがイエス様は、いやおじいちゃん死んでないよって言い切っちゃうわけですよ。いやおじいちゃん亡くなったおじいちゃんが死んでないよだったら、それはまあいいけども、いいけども所詮は気休めじゃないですか。本気にしてないじゃないですかね。じゃあイエス様は単なる気休めを言ってるのか、ではないのね。つまりイエス様とかお釈迦様の世界観からすると、本当におじいちゃんって死んでいないんですよ。で、皆さんも死ぬことはないんですよ。これは気休めではないんですよ。本当の話なんですよ。ですか？だけども一つだけ条件があって、彼らの世界観だとって話なんで我々の世界観だとどうしたってそれは気休めなの。で、どこがどう違うのっていうのがこの四図と五図なんですよ。これとんでもない話と思いません？だから四図っていうのは我々の世界観、五図っていうのはイエス様とかお釈迦様の世界観なんですよ。ね。なのね。だから我々は四図の世界観で生きていて、でその世界で生きている限りは、人間ではどうせ死んじゃう存在なんですよ。でもうすでに皆さんは愛する人もう死んじゃったじゃないですか、ね、おじいさんおばあちゃん死んじゃったじゃないですか。でおじいちゃんおばあちゃんどこにいるんですか？どこにもいないですよ。だっておじいちゃんおばあちゃん肉体消えちゃったんだから、もうゼロですよ。何もないですよ。せいぜいお墓があるだけじゃないですか。お墓なんか単なる石じゃないですか。お墓の下にただ、ね、遺骨があるだけじゃないですか。もうどこにもいないですよね、身も蓋もなく言えばですよね。でそれが四図の世界観なんですよ。だけどもイエス様は繰り返し繰り返しお釈迦様もね、人間は死なないんだ、死んでる人も生き返るんだ、永遠に生きてるんだ、これそれを四図の我々が聞いて、はいはい、あ、気休め、気休めありがとうってね言ってきたのが言ってきただけなんですよ。だけどイエス様とかお釈迦様が気休め言うと思います？気休めなんか言うわけないじゃないですか。そんな甘ったるい人たちじゃないですよねえ、なんか寄り添ってね、え悲しみに寄り添って一緒に苦しんでっていうような人ではないですよ、ね、じゃあ彼らは何を言ってたのかっていうと、気休めではなくて本当のこと言ってたんですよ。本当のこと。じゃあなんで、そんな我々からすると気休めにしか思えないことが本当のことなのか、それはなぜかって言ったら、その世界観そのものが違っていたからなのね。ですか。でこの、我々が思っていた世界、じゃあどういう世界観かっていうと、まず世界っていうものがあって、まずあってなんですよ。でその中に我々が生まれて、ぴょんと生まれてきて、でしばらく何年間か生きて、でその世界から退場していって、で我々が退場した後でも、この世界はずっと続いて、ね、そういう世界観ですね。 だけどもそれ全部嘘で全部嘘で全部嘘でっていうのを、やってるのがこの二図三図四図っていうねその展開で、でこれはねちょっと今日はあの話せなくて、これはあのそれこそあのこれの永井さんがあの詳しく語られているので、読んでください。まあ要するにそういうふうに思いちゃったのは、言葉による、我々は言葉によってそう騙されてきたんだっていう、そういう話なのね。言葉っていうものがあまりにもあの通じ合いすぎるので、言葉で指すものがなんかまるで客観的に存在しているように思えちゃったんだけども、でも実はそうではないっていう話なんですよ。つまり一言で言うとどういうことかっていうと、このね、この四図っていうのが四角い世界に囲まれている、ね、でこれはいかにも客観的に存在していて、で私もその中の一人の登場人物だと自分を思っていたんだけれども、本当はそうじゃなくて、皆さんはこのこういう第四図っていう世界を意味、これ非常にちょっとね誤解を受けやすい言い方なんで、ちょっとこれ慎重にいきたいんだけども、ある意味そういう夢を見ていた。っていうことなのね。ってことはどういうことかっていうと、夢を見ている人はこの世界の外にいるでしょ、どうせね。でこの世界の中で、まあ、この人いろいろあるんだけども、まあ、この人がある日突然この世界に生まれてしばらくいて、やがては消えていく。でそしてその度に私らはいろいろ悲しんだりいろいろしてきた。で私自身もそうなる、私の愛する人もすでにそうなってしまったっていろいろやっていた、ね、だけどももしこれが全部夢で、一番確かなのは、その夢を見ている人として存在していたら、もうそれ関係ないよねっていう話なんですよ。でこのあたりね、このあたりね、12月にちょっともうガチで永井さんとあの突っ込んでやりますけれども、あのなんていうかな、その世界からちょっと外れちゃうような感覚、つまり自分っていうものを完全にこの中の一員で、でこの一員はいろんな他人とか、あといろんなものに囲まれてますよね。畳とか金とかね、ガラスとかね、あの木とか鳥とかね、いろんなものに囲まれて、そういう客観的世界と、だけどもそれを全部夢かもしれないっていう、この世界から外れちゃうね。でね、外れるとね、 精神科医の人は、あ、それはなんか乖離現象だとかね、なんか言って、それはあなたがね、この世界であまりにも辛すぎることがあったんで、あなたは現実逃避をしてしたんだとか、なんかまあそうやっていろんな解釈をし始めるんだけども、それはちょっと話が全然逆で、で精神科医の人がなぜそんなふうに言うかというと、その人たちはまずこういう現実があって、その現実をなんかが現実として感じられたいとしたら、それはあなたが現実逃避してるからだっていうね、いうふうに解釈するんだけども、だけど本当にそれってガチッとした現実が本当にそんなにあるのっていう話で、でこれは多分今私かなり際どいこと言ってるのが分かってますよ、分かってんだけど、まあ僕も浄土宗のお寺だからもう安心して行っちゃうんだけども、なんていうかな、本当言うと誰もがこれをある意味、まあ私はよく映画って言うけど、もっと言えば夢ですよね、として見る感覚っていうのは絶対あった、あるいはあると思います。これはね、でそれは単に現実逃避とかそういう話で、ではなくて、なんていうかな、でそれでこの第五図になるんだけども、この今まで自分はこのうちの一人と思っていたんだけども、そうではなくてこの世界を外から見ている存在ですね、この人は、第五図は。この存在として自分を見る。だからなんていうかな、もしこの第四図が、夢だとしたら、何もかも夢でわけわかんなくなるんじゃないかっていう心配はなくて、この第五図としてしっかりとあるから。つまり皆さんの本質はこの人ではなくてこっちだよね。でまあこの第五図の人、これ座禅してるけども、この座禅してる姿ってそんな大事ではなくて、要するに外だっていう話を言いたかっただけの話で、そうなってくると話が全部違ってきてのね。このあたりね、これは今まで皆さんが聞いてきたマインドフルネスの話とも、今まで聞いてきた禅とか何とかの話とも全く違っちゃうと思います。だけども実はこう取ったら、宗教的テキストが全部読めちゃう。イエス様が死んだ人は生き返る、当たり前ですよ、そんなものは。だって死んだっていうのはただこの人は消えたってだけの話で、ね、四図の中の人が消えて、でもこの人は消えるわけないじゃないですか、五図がね。だからそれは単にこの四図の中での人が死んだと、まあ、誤解してただけで、ね、死んではいない。だから死んではいないってことを復活といえば、復活とも言えるけど、で生きてる人は永遠に死なない、当たり前じゃない、そんなもの。 いや死んじゃうのはこの人、この登場人物だけで、でこの人が死ぬってことはありえなくて、となるとどうなるかというと、とってもじゃないけど受け入れられなかったイエス様の言葉が、せいぜい気休めとしか思えなかった言葉が、あれ全部本当だってことになっちゃうんですよ。全部本当だって気休め言ってたんじゃないよってって話になっちゃう、ね、とかね、去年みんなで仏石巡礼行って、領受船のとこへ行って、和紙の形をした、トップの岩が、ね、でそこが何で有名かっていうと、そこには永遠にブッダがいらっしゃるから、でそうするとまた、ああブッダっていう人は苦しながらってとこで80歳亡くなったよね、ああ悲しいよねと思ってて、まあでもブッダは生きてるんだ、みんなの記憶の中で、あそれが永遠にブッダが生きる意味って話ではなくて、本当に死なないで生きているねえ。ってことは要するに、この第四図の中のブッダ、元シッダルタおじさんね、80歳で亡くなったと思ってたんだけども、実は大仏として死ぬってことはありえないから、だから領受船のとこで永遠に生きてるよね、永遠に説法してるよねっていうのも当たり前の話で、ってことはどういうことかっていうと、今までの世界観の中ではどう考えてそんなことありえないだろう、だからせいぜい気休めなんだろう、せいぜいシンボリカルに言ってるんだろうと思っていた話が、全部ガチの本当の話だったということになってしまうんですよ。もし皆さんがこの世界観を理解できたら、四図と五図っていう世界観を理解できたら。となって、で要するに今まで宗教っていうのはもううさんくさかったわけね。からせいぜい気休めだったんですよ。だってこんなお守り袋なんか誰もまともには相手にしないじゃないですか。みんな気休めだと思ってるんですよ。ね、そのお守り袋をつけることで、ね、自動車保険の、ね、保険金が安くなるのは、その誰もしないわけです、そんなことは。ね、みんな気休めだと分かってるから。で、宗教ってそんな程度のものだったんですよ。ですか？なぜ？簡単に理解できなかったから。でも今はあれガチだったんだってことが分かる。イエス様もお釈迦様も全部ガチだったんだ。ガチで本当のこと言ってたんだ。もしこの世界観がらりと変わったらっていう話なのね。だから この辺りが本当に今伝わり始めてるっていう、私その方がちょっとすごいなと思うんですけども、例えばマインドフルネスでね、今ここで好き嫌いなしに観察するね、どうしても一人一人はなんか偏見があるからね、ちょっと高いところからこの本堂全体を見渡そうっていうね、そしたら好き嫌いなしにあれがあるがままに見ることができる、でそういうふうに客観的に、見ることが大事なんだよね。だからまああとメタ認知って大好きだ、メタ認知、メタっていうね、この自分よりかちょっと上のとこへ行って、でそこから見る、でこのぐらいだったら世間の常識でも分かるわけなんですよ。 そのぐらいのマインドフルネスだったらね。だから今世間でもそのぐらいのレベルのマインドフルネスが受けてるわけなんだけども、だけどもマインドフルネスっていうものを本気でやろうとしたらば、まあこのここまでいかないといけない。だから本当の宗教、本当の宗教ってことは、宗教のテキストで言われていることを本当ガチで受け取るっていう話ですね。で、となると、まあここは浄土宗のお寺なんですけども、浄土って言われたものが、お浄土っていうことで何を表現しようとしてたのかっていうのがもうわかるじゃないですか。で、今までの、世界観の中でそういうお浄土があるっていうのも、まあ、はっきり言って気休めだったわけですね。まあ、そういうの場所があったらいいけども、もしかしたらないかもしれないねっていう不安から離れられなかったわけですよ。だけども今この第五図っていうのが世界観としてあったらば、この現実社会とお浄土っていうのがね、2つあるっていう、あれは一体何を言おうとしてたのかっていうのが分かりますよね。まあ、要するにこれだけを現実だと思っていたけども、実は自分は現実の外にいたんだ。で、この外にの場所にはもう、全ての苦しみは追ってくることはない。なぜ、全ての苦しみはこの四角の中にしか存在しないから。だから現実とお浄土、ね、で、この、外にいる存在は、これ今ちょっと全然慈悲の話できなかったんだけども、慈悲というものがその中心としてあって、で、その中心としてあるものをある時は阿弥陀仏といい、ある時は観世音菩薩といい、観音経といい、観自在菩薩といい、てるだけですね。だから南無阿弥陀仏で、要するにこの自分の本当の場所に南無をする、帰依をした途端にお浄土に行けるというのは当たり前の話でですね。だからこの現実とお浄土、第四図と第五図と、そして第五図の主体が、慈悲でありマインドフルネスであり、ウペッカである。で、これ全部つじつまが合うし、整合性が合うし、今までどうしても読めなかったテキスト、修行のテキストが全部理解できる。となると、この四図と五図っていうのは50年前の本のなんか、そういうわずかな、ものではなくて、この宗教っていうものの根本的な原理をここが表していたってことになってしまう。ね、だからここさえ抑えれば、よくて、あとはその応用問題になるから、あとはもう細かな、ところをやっていく。じゃあ私っていうのはこの四図の中の一人として生きてる面も当然あるし、だけど同時に、外の存在としてもあるから、だからまあ私は二重構造で言ってますけども、この二重構造どうやって生きるのかってなると、まあいろんな側面が出てくる、ね、だからいろんな状況のもとでいろんな判断しなきゃいけなくなる、 それはいろいろあるんだけども、この根本的な世界観っていうものがこうなっているんだっていうことを、抑えないと全てがただわけわかんなくなるだるし、だから ここさえ抑えちゃえば全部が分かってしまうっていうことですね。はい、だからなんていうかな、2週間前のね、四国ぐらいから本当の宗教という話をガンガンしてきて、この世界観が変わることで、宗教がどうしても分かんなかった、とこが全部分かって、で今宗教っていうのは今まで本当に怪しい、としか思えなかった理由もはっきり分かって、でも気休めでもない怪しいもんでもない本当の宗教の在り方が、ここで分かったよねっていう、そういうことですね。よろしいですかね。だからこの頭の中の、今ずっとさっき言ってたけども、皆さん自身と皆さん自身の周りにいる全ての人がある一つの世界観を持って生きていたから、だから自分たちがそういう世界観を持っているともう気づかなかったんだけど、でも違う世界観を持っているイエス様とかお釈迦様と出会うことで、そして彼らの言葉が全く理解できないっていうことにぶち当たることで、我々はようやく全く違う世界観が見えてきた。ようやくですよ。だってこの第五図ですらとんでもない解釈をする人たち山ほどまだいるし、当たり前で、第五図でもピンとこなかったらこの第五図すら第四図的に解釈してしまうですか。はい、でこのね、根本的な世界観を変えたところで、でじゃあそれをどう瞑想とかヨガとかに落とし込んでいくのっていう話になってきますね。それは、今日この後半でね、丁寧にやるけども、まずは、頭の中の転換を、してくださいっていうことですね。それさえすればもう皆さんを苦しめ続けてきた全てのものから自由になれる、ね、だからこの皆さんがこの第四図の中を生きていると思っている限り、その中でいろんな問題があって、じゃあその原因はこうで、だから原因をすればどうにかなるような話ではないんですよ。ではないのね。だからそのあたりがね、全部今すっきりし始めてるかなと思います、ね、はい、じゃあそこをですね、今のは単なる話で、これをもとに、今からヨガなり、ね、瞑想なりをしていきますけども、このすぐあとはね、ウォーキングメディテーションをしたいと思いますので、その前に、四愚誓願を読んでからいきましょう。衆生無縁誓願と、ね、3回繰り返します。衆生無辺誓願土煩悩無尽誓願談法門無量誓願学仏道無上誓願定誓願道煩悩無尽誓願談 仏の無常性願上瞬上無変性願動煩悩無尽性願断仏の無常